皆さんこんにちは。舞鶴発ラジオミックス京都のお時間です。ここからは龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田みちこでみちこがお送りいたします。よろしくお願いします。この時間はラジオミックス京都と FM 舞鶴による共同企画番組で、京都市と舞鶴市で同時放送されております。この番組は東舞鶴にありますショッピングセンターラポールにて収録しています。初めての収録が先週ありまして、私2回目の一人喋りが続くということですが、このサテライトスタジオも私3週目なので、頑張って楽しく収録ができればなと思っております。お付き合いください。また番組内ではメッセージを募集しています。メッセージの送り先はファックス 075-432-5806 075-432-5806。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 またツイッターでもメッセージコメントお待ちしております。ラジオミックス京都のツイッターとフェイスブックの方、ぜひフォローよろしくお願いいたします。では1曲目に参りたいと思います。皆さんペンタトニックスって知っていますかね。PTX ってよく言われるんですけど、このバンドグループがですね、4人の男性と1人の女性がいる、歌のグループなんですが、このグループはですね、全員楽器を一切使わずにアカペラで、ビートボックスとアカペラで全て歌っているとのことです。そして次、この後お届けいたします曲はペンタトニックスのスターシップスという曲を、何かのカバー曲みたいなんですが、このペンタトニックスがアレンジした曲ですので、ぜひまた違ったスターシップスをお聴きください。では行きましょう。どうぞ。この舞鶴発ラジオミックス京都、ちょうど収録している日がですね、男子 400m リレーの、銀メダルを取ったというニュースがひっきりなしに、すごいことになっている状態の日なんですが、放送のもうこの番組の放送はですね、この27日土曜日の4時から、そして19時から再放送ということで、また新たなメダルがもう取られているかもしれませんが、私が一番注目したい陸上の試合をね、ちょっとずつ振り返っていきたいかなと思います。と言ってもやっぱり一番メインは男子 400m リレー の決勝のことなんですが、いやー、皆さんライブで見ましたかね。日本が37秒60のアジアの新記録を叩き出した試合なんですが、もう私何度も何度もニュースでこの実際のね、4人がバトンをつないだリレーを見たんですが、いや、何回見てもすごいなと思います。でしかもね、その4人の中にはね、桐生くんという私と全く同い年の、しかも京都生まれ、滋賀生まれの京都育ちか、滋賀生まれの京都育ちの洛南高校の男の子がオリンピックで活躍しているということで、私すごく興奮しております。今回ね、銀だったということなんですが、昔いつだったかな、2008年の北京大会の時に銅メダルを日本がリレーで取ったんですが、その時はね、他の国のバトンがうまくいかなかったか何かで、失格するグループリレーの組がね、いくつか出て、奇跡的にね、銅を取った、勝ち取ったということなんですが、今回総力で日本の4人の選手が総力で銀に準優勝を勝ち取ったということなので、もうすごい進歩してるなと、この日本のね、陸上の選手どんどん強くなってるんだなと思いました。で、これはですね、1928年のアムステルダム大会の女子の 800m で、瞳絹江選手が銀を取った のに並ぶトラック種目の最高成績だということで、いやもう本当に嬉しいです。でちょうどね、私がこうやって大学生、学生である間に、同じね桐生くんがオリンピックで活躍して銀を勝ち取ったっていうのがなんかすごい新鮮すぎて、もう今でもねこう思い出しただけでドキドキしちゃうんですが、1位のジャマイカは37秒27で金、ボルトがね、アンカーで走っていましたが、日本もね37秒60なんで、もうちょっとで、もうちょっと早くなれば、まあ、金も夢じゃないと。これ4年後に東京オリンピックが控えていますが、いや日本ぜひ金を取ってほしいなと思っております。でジャマイカのねボルト選手が200メートルを走り終わった後に、自分のレーンの、タータン、タータンって言うんですけど、地面にねキスをして、お別れの挨拶をしたって言ってたんですが、もうオリンピックは最後なのかなとほのめかすようなことを言っていたので、もしかしたら東京オリンピックボルトが出ずにジャマイカが出場するのかなと思うと、もう本当に男子 400m リレー日本が金を取ることになるんじゃないかなと思っております。1走が山縣選手で、2走が飯塚選手、3走が桐生選手で、最後にケンブリッジ飛鳥選手なんですが、山縣選手はね、なんかスタートブロック、スタートが得意な選手なのかな、予選よりいいスタートが切れたと、どのインタビューにも新聞にもいろいろ載ってました。で、飯塚選手がね、ストレートで加速しているのがすごい分かって、すごい他の国に劣らない走りを見せたと思います。で我らが桐生選手なんですが勝手に桐生選手のことを親しみのあるように言ってますが、ある新聞にはカーブの加速がね他のなかなかこんな選手はいないと称されるぐらいカーブの加速が素晴らしいと書かれていて、ね、もうすぐ9秒台が出るんじゃないかってずっと騒がれてますが、桐生選手カーブが得意なようで、まだ9秒台は出てないんですが、本当にもう出るんじゃないかって思うぐらいすごいスピードを出しながら、しかも1位を、ね、キープしながら3走を走り抜けてくれて、そして最後にケンブリッジ飛鳥選手が、3人からのバトンをもらって、そして、後ろにねアメリカがいたんですが、ガトリン選手がいたんですが、まあ、それからねギリギリですが逃げ切って、しかもそして、アメリカはねなんかオーバーゾーンかな、スタートがなんか失格のポイントがあったみたいでちょっと失格となってしまって、アメリカが3位には入れなかったんですが、まあ、それでもね、2位には違いないんで、いや本当に男子 400m リレー決勝銀本当におめでとうございます実況みたいになってますが、本当に誇らしいですね。桐生選手とはね、いや本当に自慢じゃないんですけれど、私もずっと小学4年生から大学2年生2回生までずっと陸上していて、高校の時に宮崎の合宿に京都の強い選手が集う合宿に行ってきたんですが、その宮崎合宿でですね桐生選手と同じトラックで走っていたことがあったんですね。でその時はですね本当にこんなにすごい選手になると思ってなかったんですけど、まあ周りの注目を浴びてきた頃だったのかな、どんどん強くなって、もうこれはオリンピックいけるなと言われていた頃に、300m をね本当に分かる人には分かると思うけど、分からない人には分からないと思うんですが、 300m を32秒で走り切ったのかな、めちゃくちゃ速いタイムで走ってて、で私そのゴールの瞬間を見てたんですが、周りの学生、周りの そのスプリンターたち、周りの短距離の選手たちももう追いつけないぐらいの差を開けて 300m ゴールしてたんですね。本当になんかこんな選手が私の近くにいたんだと思うと、もう本当に興奮興奮で、桐生選手のファンになっちゃいそうなぐらいです。もう本当にね、京都でずっと一緒に練習していたということなので、もう友達を伝っていけばもしかしたら喋れるんじゃないかな、オリンピックの感想聞けるんじゃないかなと思いながら、はい、楽しみにオリンピックを見ております。で、放送の時にね、また新たなメダルがもしかしたら陸上でも取る選手がいたりするかもしれないので、楽しみに陸上を見ていきたいかなと思います。で、他にもね、競歩の新井選手が、銅を勝ち取ったんですが、銅メダルを勝ち取ったんですが、一回ね、この選手失格になってなったんですよね。ゴール直前でカナダのダンフィー選手と衝突して、で、あれは悪意があったわけじゃないんですけど、他の選手の邪魔をしたっていうことで失格になりかけたんですが、まあ、日本の、なんだろう、日本側が、抗議を起こして一回失格になりかけたけど、それでも あれは悪意があったわけじゃないということで失格をなしになって、失格を覆して銅メダルを勝ち取ったということで、素晴らしい。日本の陸上の選手、ね、背が小さいとか足が短いとか言われてますが、それでもやっぱり海外の選手にはない特徴が、ね、たくさんあると思いますので、それを生かして日本の選手これからも陸上頑張ってほしいなと思います。もちろん、その陸上の選手以外にもね、たくさんレスリングの選手とかね、バドミントンの選手とか頑張ってますので、まだまだメダルを期待してオリンピックを楽しみに見ていきたいなと思います。はい、ということで2曲目いきたいと思います。こんなオリンピックのいかつい話ばかりしましたが、次お届けします曲は西野カナをお届けします。西野カナの A型の歌です。どうぞ。失礼しました。オリンピックそろそろ終盤に向かってるのかな。はい、頑張ってほしいなと思います。それでは2曲目をお届けしたいと思います。西野カナの A 型の歌です。どうぞ。先ほどは失礼しました。西野カナをかけると言っていたのに、なぜかペンタトニックスのラブアゲインをかけてしまいました。いや、何回聞いてもいいですね。失礼しました。さっきの曲はペンタトニックスのラブアゲインです。この曲もですね、ペンタトニックスの5人のグループがアカペラで歌を歌っているのですが、この曲もなかなかいいので、ラブアゲインまた調べて聞いてみてください。本当に失礼しました。前半はですね、リオオリンピックの男子 400m リレーの決勝を振り返っていきましたが、ここからは、まあ、ちょこっと私のお盆の思い出というか、お盆の過ごし方、今年のお盆の過ごし方をね、ちょっと話していきたいかなと思います。まずはですね、8月15日に私が住んでる実家であるお寺の行事がありまして、その行事の名前はおせがきと言います。で、この行事はですね、お盆って、ご先祖様が、この世に帰ってきて、それで、まあ、たくさんのもともとこの世に住んでいる私たち生きている人間が、そのご先祖様をおもてなしするっていう行事がね、たくさんあると思うんですけれど、このおせがきはそのご先祖様の中でもガキ道に落ちてしまった、まあ、ガキになったご先祖様が、私の あの実家であるお寺に戻ってきた時にたくさんの食べ物をお供えして、まあ、いわゆるおもてなしをねするという行事なんですよね。で、私が手伝った内容としては本当に当日だけだったんですけれど、お茶菓子を出したりお料理を作ってお料理をお出ししたりっていうのを、まあ私3人兄弟なので、妹弟と一緒にお客様のおもてなしをお茶菓子を運んだりしてました。でもね、いつもお背書きはねもう本当に1週間前からずっとバタバタするのでそのお手伝いがね全然今年できなかったのが本当に残念でした。今回そのお背書きについて詳しく喋った回があるんですけれどそのお背書きについては、先々週のラジオミックス京都の京都乙女ラジオっていう浜口愛子ちゃんと一緒にする番組で電話中継で8月15日その日たくさんの感想をね電話中継で喋らせてもらいました。来年もね本当に4回生なので就活とかあるけどいやお背書きだけは手伝いたいなって思ってます。でその時もねちゃんともっと詳しくお背書きのことについて勉強してちゃんとした感想とかちゃんとしたレポートがちゃんとできればいいなと思います。でね他にもお背書きのイベントもあったんですが他にも宮津市にあるウォッチ館とか舞鶴の奥の方にある舞鶴フルルファームという場所にも友達が車を出してくれてそこで友達とおしゃべりをしてというお盆期間を過ごしました。それから家族とね少しだけ嵐山にちょこっと観光に行ってきたりあと京都市内の方でね保津川を下るラフティングも体験してきました。もう本当にね3回生の夏なので来年は夏休みがないんじゃないかなと心配になってどんどん予定を詰め込んでいっております。このお盆期間もねたくさんのことを体験できた期間だったのではいいいお盆の期間だったかなと思っております。はい、それからね今年は8月24日ですね8月ら、もう放送の時は終わってますね。8月24日に自分の家で地蔵盆をね行うんですよ。でそれもね地蔵盆っていうと地元の子供たちがそれぞれの地域でお菓子をもらったり、まあ、楽しくおしゃべりしたり肝試ししたりっていう行事なんですけれどこれもね私帰ってこれたらいいなと思っております。まあ、毎年してるのでね毎年お手伝いできればなと小さい子の面倒を見ながら自分も楽しむことができればなと思います。まあ、こんな行事がたくさんのお盆期間でした。はい、充実したお盆期間だったと思います。では3曲目かけたいと思います。今度こそ正しい曲をかけたいと思います。次お届けいたしますのはレディーガガのバッドロマンスです。どうぞ。そろそろお別れの時間となってしまいました。私柴田美智子がお届けいたしました舞鶴発ラジオミックス京都今回で2回目になりますが失敗続きで本当に申し訳ないです。これからも私舞鶴に帰ってきて収録をして京都市内に戻ってという日が続きますがぜひぜひこの声を聞いて元気が出たという方がおられたら嬉しいなと思っております。頑張っていきます。9月9日にクルーズ来ちゃったマルシェがまた行われますのでぜひ皆さん舞鶴にお越しください。では舞鶴発ラジオミックス京都ここまでのお相手は龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田美智子でした。ではではまた来週さようなら。